鮭カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの鮭カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などのお話を伺い、楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する番組です。酒カタリストの私が良い出会いとご縁の触媒、英語で言うカタリストになることを目指した30分間です。よろしくお付き合いください。今年は本当に寒い日が続いて、もう日本海側とか北日本ではもうひどい雪が何度も降って、もう生活にもたくさん影響が出てますよね。本当に普段そんなに雪が積もらないんじゃないかなっていうところでも、何十センチっていう雪が積もって除雪も大変やなと思うんですけども、やっぱり日本人の知恵っていうんでしょうか、このいう寒さを利用して酒蔵では発酵の温度をコントロールするっていうことを昔の方は経験則から学ばれたわけですよね。今でこそ冷蔵技術が発達して、四季を通じて低温でもろみや酒母を管理するっていうことができて、私たち美味しいお酒飲めるようになってるんですけども、もう本当に昔は寒い時こそ日本酒の仕込み時だったんですよね。そう考えると、私たちが美味しい日本酒を飲めるのはやっぱり寒い冬があったからっていうふうにも言えるわけで、寒さに感謝しなきゃいけないってことにはなりますね。寒いものは寒いですけどね、ちょっとだけポジティブになれるかもしれません。さて本日のゲストです。今日は私がいつもご一緒に働いておりますキャプラン株式会社 WSET 日本酒講師、中谷文信さんをゲストにお迎えしています。中谷さんはいつも私たちは親しみ込めてふみさんってお呼びしてるんですけども、私と同じロンドンにあるワイン教育機関の WSET ワイン&スピリッツエデュケーショナルトラストというところの専門的な日本酒クラスレベル3と初心者向けのクラスレベル1を担当されています。もう中谷さんね、ニュージーランドに15年間お住まいの経験があって、あちらでも WSET のクラスを経験されていて、でもすごい方なんですけども、とってもフランクで親しみやすい方です。そんな中谷さんに今日はそもそもなんでニュージーランド行ったんって話とか、あと WSET の日本酒の講座の魅力についてとことんお伺いしちゃおうと思っています。もう本当に今回私も初めてお伺いする話ばっかりなので、私自身もお話聞くのすっごい楽しみにしてるんですけども、もう海外で暮らすきっかけとかニュージーランドについてなど、あと日本酒についてもいっぱいお伺いできると思います。ぜひお楽しみください。当番組ではメッセージやご感想、質問をお待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリストフェイスブックページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。 お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくり楽しんでくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それではここからのパートは本日のゲストの中谷文信さんをお迎えいたします。文さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、わかりました。その前に酒カタライズやってみたかったんで
やってみてください
酒カタライズ、はい、めっちゃ声が綺麗でこのヘッドフォンから聞いててすごい心地よかったんで、はい、一遍真似したいなと思ったんですけどもはい、私の何でしたっけ、自己紹介、
自己紹介、自己紹介、
あ、私名前中谷文信と申しますけども、皆さんから先ほどね、あゆこさんがおっしゃったみたいに文さんって呼ばれてましてですね、和歌山市出身で、現在48歳です。ニュージーランドにですね1999年に、行きまして、そこで、まあ、日本食のレストランマネージャーを15年ほど、経験してまして、現在ですね日本に去年ですね帰国しまして、不動産業の傍ら、この WSET 酒の講師をですね、 山口先生と、あゆこさん、僕はあゆこさんって呼んでるんですけども、はいはいはい、あゆこさんよろしいですか。
もちろんですか。
講師を大阪で、やらせていただいております、はいはい、よろしくお願いします。
もう本当にだから WCT の先生としても大先輩でいらっしゃるんですけども、ね、あの和歌山ご出身で和歌山市なんですよね。
そうなんですね、はい、
ね、この間水止まって大変やったんちゃいます
そうなんですよ。お恥ずかしいことにあの橋が落ちまして、水を送るパイプの管が落ちまして、
ね、本当にね、はい、大変でした。だから大変だったんですけどもね、はい、でも本当に和歌山から大阪まで通っておられて、
はい、
であの普段はあの和歌山にお住まい で結構山とかのトレイルランとかもされてるんですよね。
そうですね、もうフルマラソンはだいたい20回ぐらいやってまして、
そうですよ、ね、
で山はトレイルランニング100キロほど、100キロも何回か走ったことありますけれども、
ね、はい、その100キロ走ったのもニュージーランドでデビューされたっていう感じなんですね。
そうですね、人生で1回だけでもいいから100キロ走りたいっていう、ただなんかわけわからん目標を持って頑張ったんですけども、はい、まあ、自然が好きで、
であのニュージーランドで海外に最初に行かれたのが、
はい、
25歳です。25歳の時、
はい、そうです、はい、うん、
でそれはアメリカとカナダだったんですよね。
そうですね、最初海外に行った時はそうですね、アメリカ、その最初働いてた会社を、まあ、10年ぐらいそこで製鉄所で働いてたんですけども、
すごいですよね、その話聞いてびっくりしたんですけど、
はい、そちらは、まあ、あの、まあ、退職して、うん、で、まあ、ちょっと自分でバーを経営したいと思って、
うん、
で、まあ、退職して、でアメリカとカナダ、そのちょっと退職してちょっと間があったんで、その当時ちょっとお付き合いさせていた彼女とですね、アメリカと、カナダにですね、
うんうん、
JTB のツアーで行ったんですけど、
ツアーやったんですね、
はい、もう全く英語も喋れずに、はい、行きまして、はい、そこで、まあ、あのちょっと、ラスベガスに行ったんですけども、ショーを見たいと思って、で、予約しに行ったんですけど相手にされなかった。
なんで？
だから英語は喋れなくて、全く多分何を言ってるかわからんかったんで、ちょっとこうチッチみたいな感じで向こう行けみたいな感じでされて、で、あ、これはちょっと自分自身、やっぱりちょっと英語勉強した方がいいんじゃないかなと思って、まずニュージーランドにワーキングホリデーっていう制度があるって聞いて行ったのが最初です。はい、
でニュージーランドを選ばれたのはどういった、
当時ですね、あの25歳以上の、ワーキングホリデーを取ってくださるのが、
うんうんうん、
ニュージーランドしかなかったという、ただそれだけのことなんですけども、はい、
でワーホリで行ったのはそれもオークランドに行かれたんですよね。
そうですね、
オークランドですよね。オークランドですよね、
はい、北東のオークランドに行きまして、うんうんうんうん、はい、そこに、まあ、結局20年ぐらいに住むことになるんですけども、はい、
うんうんうん、
最初行った時はもうすごい、もう最初のデイワンからもう恋に落ちたというか、う
ん、
ここにずっといたいなと思う、そんな空と、まあ、木と草とね、なんかも自然が素晴らしくて、うんうんうん、素敵なところです、はい、
オークランドってどんな街ですか？
オークランドはね、とりあえずモルティカルチャーですね、要はたくさんの、人種の方がおられて、まあ、中国人、アジア人、アフリカ系、ね、ヨーロッパ系、もういろんな方が混ざってるんで、すごいもうなんですかね、いろんなことを体験できるというか。
あ、で暖かい感じがする。
あ、もう暖かいですね、
ウェルカムな感
じ、ウェルカム、めっちゃウェルカムですね、はい、
だからもうなんていうのかな、その住みにくさっていうのは全然なくて、あ、もうずっとここにおれるって感じなんですよね。
そうですね、当時の僕からするとやっぱりそういう新しい、カルチャーに触れるのも良かったんですけども、向こうはニュージーランドは受け入れてくれるというか、どんな人でもいいよみたいな、
どん
な、まあ、いった肌の色も関係ない、頭の髪の毛も関係ない、ね、背が高かろうが低かろうが何であろうが全然関係ない、もう受け入れてくれるみたいな、こうおおらかさがあるんですよね。だからそれがすごい好きで、はい、最初行きましたけれども、はい、
ニュージーランドで最初にびっくりされたのは裸足で歩いてる人がいっぱいいたっていう。
そうなんですよ、これね、裸足で公園とかでじゃなくて、普通 のレストランとか駅とかバスの中とかでも、まあ、裸足で歩いてる
方、それってね、はい、サンダル履いてないってことですか？
サンダル履いてないんですよ。
え、足怪我するじゃないですか。
でもね、ニュージーランド人の足、まあ、特に男の人なんですけど、足の皮もう2センチぐらいあるんちゃうかなっていうぐらい、
ほんまですか？
ものすごい熱い、僕触らせてもらったこと何回もあるんですけども、すごい強い足してて、なんで、はい、すごい不思議な感覚でしたけども。
やっぱりご自分も裸足で？
いや、それ試しましたけどやっぱり足痛かったです、ね、
痛い、やっぱ怪我、はい、やっぱり生半可なことでは、はい、子供の頃からやってないとダメ、
ちっちゃい頃からやってるっていうか、まあ、僕娘おるんですけど、娘もやっぱり向こうで育ったんですけども、うんうん、やっぱり裸足でうろうろしてましたね。こっちの方がええって言って靴最初履きませんでしたから、うん、なんか不思議なカルチャーっていうかカルチャーですけども、はい、
そうなんですね、はい、あとは何といってもニュージーランドってラグビー、ね、はい、オールブラックスで、
そうですね、
なんかね、あのハカとかやる感じで、
もう、そうなんですよ、
あの中谷さんは背が高いんですよ、すごく、はい、何センチあるんですか？
僕186あります、ね、
186あるんですね、すごいですね、
は
い、
なんでそんな大きなったかってよく聞かれるんですけど、うん、よく寝てたからって言って
あと食べてね、
食べてね、はいはいはい、寝る子は育つって言いますね、はい、
でラグビーしに来たんかって言われたっていう話を。
そうなんですよ、僕レストランでねマネージャーとして働いてたんですけども、うんうん、お客さんからお前どっから来たんや、いや日本や言うたらラグビーで来たんやろって言って、もうそれ1日1回聞かれるんでまあ20年もいてたらもう最終的にはもうやってたって、本当はやったことないんですけどやってたってずっと言ってました、はいはい、
そんな中谷さんなんですけども、はい、28でニュージーランドのオークランド大学のビジネス学科に、
うん、
で入学されて、
はい、
で経営工学を学ばれた。
まあそうですね、不思議なもんで、
はい、ね、それでそういうふうに大学を卒業されて、
はい、
その後日本食レストランにご就職された。
そうですね、はい、
でそこからまあ日本酒の勉強になるわけですけど、なんで日本酒の勉強されようと思うようになったんですか？
はい、日本食レストランで働いてて、まあ、日本人が少ないんですよ、現地の人とかを雇ってるん で僕が日本人なん で日本酒のこと知ってるやろうっていう体で、向こう のお客様も結構日本酒どんな風な日本酒がいいのって聞かれるんですけども、やっぱり日本酒全然知らなくて、恥ずかしいことに、で進めるのも大体インターネットとか見て大体で言うてたんですけど、途中でやっぱりちょっと嘘ついてる感がだいぶあって
嘘ついてる
作ってる感っていうんですかね、があって、これはちょっと良くないなと思って、プロでやっていくんであればやっぱり日本酒っていうのをしっかりと伝える側に立つならば勉強したいなと思ったのがきっかけですね。
でその頃ちょうどだから WSET の、また WSET についてはちょっと後半ご説明する機会があると思うんですけども、WSET のその資格ができた頃なんですよね。
そうですね、
2014年ぐらい、
そうですね、6年か7年、そうですね、6年か7年前ぐらいですもんね、うん、はい、
でそれで勉強されて資格取られて、
はい、
ニュージーランドで第1号、
はい、実はですね、僕最初その WCT の知らな、 WCT というのを知らなくて、
うんうん、
で日本のですね、聞き酒師というのをネットで調べたらあったんで、で日本に帰ってきてそれを勉強するつもりでいたんですけども、まあ、向こうでマスターオブワインの方にですね、いや日本のそのものよりもこの WCT っていうのは世界水準というか世界標準でやってるから、そちらがあるからお酒を勉強するのやったら WCT がいいよって言われて、それでオーストラリアのシドニーで最初勉強したのが最初なんですけども、
はい、やっぱりその時になんか苦労されたこととか、なんかその自分のターニングポイントやなみたいに思ったことってあります？
やっぱりその最初自分で勉強するってなった時に、プロフェッショナルで勉強するってなった時に、やっぱりなんですかね、日本酒をそこまで勉強する、そこまでその旅費払ってオーストラリアまで行って、うん、1週間ぐらいそこで滞在したんですかね、そこで滞在費も全部含めて払って、それをインベストメントして、果たしてそれがどれくらい役に立つのかっていう風な、ちょっとこう戸惑いとか怖さもあったんですけども、でもやってみるとやっぱりやってよかったなっていう、そこがすごいターニングポイントになったと思いますね。
やっぱりいろんな方とお知り合いになれますしね、
は
い、
そうですね、はい、でなんかこう自分が知ってるだろうと思ってたことをと、あとインターネットとかで拾い上げてきた情報なんかよりもやっぱりすごく深く広く学べるんで、すごく良かったなと思いました、
はい、帰国されて、はい、で自分で WST のレベル1とレベル3のクラスをオークランドで始めはった。
そうですね、あのそのオーストラリアでシドニーで、勉強した時に講師の方を見てて、で自分もそれを教えたいと思うようになって、でまあその日本国の政府の、うんうん、あの招聘事業っていうんですかね、その日本商品を世界に広めるための招聘事業っていうのをやってたんで、それで応募して、なんとかあのニュージーランド代表ということで選ばれて。
すごいですよね。
そうなんですよ、うん、はい、でその WCT の講師になるコースをですね、やらせていただいたので、はい、それで教えるようになりました。はい、
なんか前にお伺いした時になんかワンオペで全部やっておられて、
そうです
ね、大変やったって言ってましたよね。
はい、そうですね、一人でずっと教えてたんですけども、右も左も分からずまま、
お酒もなかったとか、はい、割れちゃったとか、なんかそんなのもあったって言ってましたよね。
クラッシュチャーチで教えた時にお酒を詰めてですね、スーツケース持ってったんですけども、中で割れてたりとか、して大変でした。はい、
ね、でもそのだから何年教えはったんですか？
そうですね、3年ぐらいですかね。
3年ぐらい教えはって日本に戻ってきて、はい、で大阪でご一緒に教えるようになったっていうことですよね。
そうですね、はい、
ね、大阪とやっぱりニュージーランドとはやっぱり違いますか？違いますよね、それは違うと思うんですけど。
はい、全然向こう生徒さん日本人はもうほとんどいなかったです。 0.001% ぐらいで、こちらは日本人の方がたくさん、それは日本なんでおられるんですけど、向こうはもうヨーロッパの人とかニュージーランド人とか中国の方とかの対象にして教えてたんで、全く違う環境だなと思いますね。はい、
そういったことも含めて後半では WSET のレベル1とレベル3のクラスを大阪で今されているんですけれども、現在の活動を含めて今後の活動をどうされていきたいかについてまたお伺いできたらなと思います。酒語らいず、ジングル挟んで後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお届けしております酒語らいず、ここからは後半です。後半は中谷さんがどのように WSET の日本酒レベル1レベル3をしていくか、また今後の夢展望などについて深掘りして聞いていきたいと思います。WSET ってそもそも何ですかっていう話からまず説明しないと多分いけないと思うんですけども、
はい、
ワイン&スピリッツエデュケーショナルトラストという、
長いですね、
ね、長いんですよねロンドンに本部がある世界最大のワイン教育機関ということですね、
はい、
でそちらのレベル1とレベル3がどんなクラスなのかっていうことをご説明いただけますでしょうか？
はい、わかりました。そうですね、まずレベル1レベル3があって、レベル2はなぜか今ない、
ない
作成中という、
そうですね、
不思議な、うんうんうん、資格なんですけども、まあ、レベル1はですね、まあ、お酒を今から、今まあそのどっかに日本酒を広めたいとか、それからまあ飲食店で働いてられるとか、日本酒を進めていられるですね、そういう方の登竜門というか、最初のそのオープンステージっていうんですかね、最初のステージの、ものですね。はい。これで合ってますかね？
合ってます。大丈夫です。はい。
はい、はい、そうですね。だから、まあ、入り口ですよね。だから、まあ、基本的なことを学ぶということなんですけれども、うんうんうんうん、はい。
もうレベル1は本当にその海外の方に向けてどう日本酒を説明するかっていうことのまあ教科書なので、
はい、
結構 ね、酒って何っていうところからね説明するんですよね。
それ言いたかったんですけどもそうですね、酒って何ですかっていうことから、まあ、あとどんな風にして作られてるかとかいうことも、う
ん、お米から作るんだよってところから、
はいはい、
もう本当にニュージーランドの人とかでも、はい、そこから説明しないと多分ダメなんですよね。
いや、これね、意外と僕なんかも長いことお酒飲んでますけど、大吟醸って何って言われてはっきりと答えれる人って日本人でもあんまりいないんじゃないかなって思うんですよね。だからいつも飲んでるから大吟醸美味しいよだけで終わってて、そっから先というかそこをしっかりと伝えれる人 ってなかなかいないかなと思います。だからそういう人たちにとってはすごいいいかなと思いますけれども、
であとやっぱりご自身の15年間の日本食レストランのマネージャーのご経験があるので、はい、こういうところが海外の人たちはわからないんだよっていう、はい、割と生きた知識が伝わってくるってことですよね、
は
い、
そうですね。僕はまあ、その飲食店経験というか飲食店からこの WCT の講師になったので、まあ、僕のレベル1レベル3はどうしてもそういうその視点から飲食業とかそういう日本の商の卸をしているそちらの方の視点から実践的な視点でお話しするように心がけていますんで、はい、だからまあ結構、実用的
ね、本当に明日から役に立つ。
あ、もう本当に間違いないですね、うん、お酒を進めることにかけては、どんなふうに進めたらいいのかっていうところもこれカリキュラムに入ってないんですけど、はい、できるだけそういうふうな実践的なことを話すようにしてます、はい、
なかなか聞けないお話だと思うので、はい、本当に飲食の方ですとかね卸での海外の方におすすめしなきゃいけないっていう方にとってはもう本当にまたとない入門資格なんじゃないかと思うんですけども、
はい、
片やこのレベル3というのはまたここのレベル1のレベルとちょっと全然違うレベルなんですよね。
そうですね、やっぱりレベル3はどのようにしてお酒ができているか何かというよりもなぜそういうふうなお酒ができてくるのかというそこの why なぜのところに、うん、注目されているので、まあ、例えば酵素の働きとか発酵の過程とかですね、まあ、科学的なその変化の部分もカバーされるので結構チャレンジングな内容となってますけども、
ね、
はい、
本当に醸造の技術者さんが学ぶようなことを英語で学ぶような感じですよね。どうやったら大吟醸ができるのかみたいなね。
そうですね、かなり深いと思います、うん、ただこのレベル1っていうのは飲食業をやってるウェーターの方たちとか、まあ、お酒を卸してる方たちにはすごいいいんですけども、でもレベル3はそのソムリエ目指されてる方とかマネージャーの方とかあとこのドリンクリスト作られている方にはすごいいいかなと思いますね、うん、なぜそうなるのかっていうのが分かるっていう意味でも
そうですよね。やっぱりその、はい、なぜそうなるのっていうことを勉強させる資格っていうのは、うん、実はない
これないんです、
ないんですよね。例えばもう聞き酒師さんの資格とかでも覚える、はい、もうとりあえず覚えろじゃないですけど、そうですね、はい、そういう感じですけど、はい、なんでこうなのって説明できないと受からない試験なので。
そうなんですよ、ね、だから僕はいつもレベル3を教えるときに言うのはこれ一夜漬けで、受かる資格じゃないよと。コツコツコツコツなぜっていうことを突き詰めていくと、受かる資格だよっていうことを教えてますね、うん、はい、
いやでも本当にその日本酒の世界をお伝えしたいっていう時にはもう基礎の基礎としてとても役に立つ。
いやもうそうですね、うん、1+1=2 になるんや、なんで2になるんかっていうそこまで突き詰めるんで、うんうんうん、はい、だからいろんなことが応用できるっていうんですかね、
うんうんうんうん、
なぜそうなるのかっていうそのメカニズムが見えるから、うんうんうん、教える時も話する時も、うん、お客さんと話する時もすごくそれを応用して話すことができますね、う
ん
う
ん、
はい、
やっぱり例えばねその生徒さんでねこういったことを勉強したことが本当にお仕事の役に立ったみたいなそういうことって聞かれたりします？
もういつも生徒さんにはすごいいいフィードバックもらってるんですけども、うんうん、まあ悪いフィードバックは返ってこないんでしょうけども
でも本当に、
うんうん、はい、すごく役に立って売るのにも役に立ったとか、うん、あと世界の、標準の言語を使って言語っていうかその同じ、うんうん、言語ワインの言語を使って日本酒の言語を使ってスピリッツの言語を使って話せるというのがやっぱりすごい WCT の強みだと思います。
そうですね、グローバルスタンダードの知識がつくっていうのが、はい、
そうなんですよ、
とてもいいことかな。
そうなんですよ、だからフィートとか で話すんじゃないし、センチメーターでしっかりみんなが共有しているこの長さ何センチ、これはフィートだよ、これはセンチメーターだよ、インチだよってなしに、これはセンチメーターだよっていうのがみんな共有してるから、このお酒の、なんですかね、味を説明するときにこういうお酒なんだよっていうことを説明する、うん、同じ言語を話せるっていう世界標準の、資格だということですね、はい、
本当にそれを ふみさんからというか中谷先生から学べるっていうのは本当にまたとない機会じゃないかと思うんですが、
はい、
春学期が始まるんですよね。
ついに来ました。
ぜひぜひふみさんの方からご宣伝ください。
はい、ありがとうございます。すいません、今年のですね3月12日にですね、大阪で、酒レベル1、こちらは英語になるんですけれども、大阪の心斎橋の方で行われますんで、もうあのキャプランのですね、ウェブサイトに行っていただくと、なんですかね、応募すること、
応募できるよ、
はい、応募できるよってことですね、うんうん、あとですね、2021年、まあ、今年の4月からレベル3がまた大阪の心斎橋で、開催されますので、これもまた英語になるんですけども、だいたい2週間に1回のペースぐらいで、開催されます、なのでこちらもですね、日本酒をもっと専門的に学びたいという方がいらっしゃいましたら、具体的にはまだ日付は決まってませんがですね、キャプランのウェブサイトを見ていただいてですね、応募していただけたらと思います。
はい、キャプランのウェブサイトの方は Facebook ページ酒カタリスのページに載せますけれども、あの2月27日に締め切りなんですよね、その酒レベル1が、
はい、
で英語で、いやもう実はちょっと酒レベル1の日本語もあるんですけども、もう英語で勉強する、それ もうニュージーランドからもう実践的な知識を持たれた先生が指導されるということで、
はい、
今回は本当にお買い得じゃないですけど、もう参加しないと損だよって感じですよね。
もう2月27日まで待ってたらダメですよ。
そう
やるならもう今でしょうです
よ。そうだ、今でしょうですね、はいはい、本当に今後のふみさんの夢って何ですか。
まあ、僕の夢はですね、あの日本と、まあ、ニュージーランドですね、この、まあ、WCT の酒をですね、広めていきたいと思っています。あと、まあ、もう一つですね、ニュージーランドにですね、あの、まあ、小さな夢なんですけども、スーパーマーケットにですね、日本酒の棚を作って、うん、そこで、まあ、日本酒を広めて売っていきたいと思っています、
ね、できれば冷蔵庫もある棚に そこに室賀生原酒とか、
はい、
なんか、純米大吟醸とかが並んでてほしい。
そう、種類別にね、
ね、種類別にね、
はい、並んでてほしいなと思っています、
う
ん、はい、
ね、そのぐらい日本酒がポピュラーになってほしいってことですよね。
そうですね、はい、
もう本当にニュージーランドと日本の架け橋になってご活躍される様が目に見えるようですけれども、今後の展望としては、まあまあ、こちらといろんなところでもご活躍されるということですけれども、
はい、
もう本当にお話尽きないんですけれども、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒カタライズ、本日は中谷文信さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。そろそろ残念なんですけどもエンディングの時間になります。文さん、今日はいかがだったでしょうか。
いや、もうね、緊張しましたけれども
知ってるようには見えなかったですよ。
いやでもあのレッツ酒カタライズですね、本当カタライズいいですね。あの、僕こうやって日本酒のことについてですね、ラジオでこう発信されている あゆこさんにはすごいなんか感動しました。
いや、お恥ずかしい限り。
いや素晴らしかったです。
ありがとうございます、
はい、いや、真似を呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、今後のご活躍をお祈りしております。中谷さんのお話を聞いて英語で日本酒について深く勉強されたいなと思った方、心斎橋ハートンホテルで4月から WSET 酒レベル3のクラスをやっています。ちょっとレベル3はハードル高いなっていう方、3月のレベル1の英語のコースもぜひご参加くださいね。で、Facebook ページ酒カタリストにもキャプランの URL を掲載いたしますので、そちらからアクセスしてみてください。合わせて中谷さんのインスタグラムもあります。そちらからアクセスしてみてください。ふみさん、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日はゲストに中谷文信さんをお迎えしてお送りいたしました。酒カタライズ、またお耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。そしてもしご興味が湧きましたら、ぜひ WSET の講座を受けてみて日本酒の知識を深めてみてくださいね。お相手は酒カタリストあゆこと山口あゆこでした。さよなら。